最初に彼女を一緒に投げなさいとおっしゃる。そしてまたですね、背を向けてかがんで何か地面のものを書いていらっしゃった。そういう場面になります。そうしますと、それを聞いた人々が、つまりイエス様の言葉に捉えてイエス様を罠にかけようとしておった宗教家たちは、年寄りから始めて一人ずつその場を恥ずかしそうにこそこそとこう去っていって、誰一人いなくなってしまったというのであります。女といえば、女は逃げることができたのに、不思議な言葉を語られるこのイエス様のそばにずっと佇んでおりました。誰一人いなくなった時にイエス様は立ち上がって女に向かってこう言いました。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。こうやって、私もあなたを罪に定めないと言って、そしてイエス様はこの女の罪をお許しになりました。イエス様はこういう方なんだということですね。イエス様は責めることをしないで許される愛の方だということが確かにわかります。だけども、それだけのお話なんでしょうか。ここはイエス様がこの女の罪に目をつぶらめるお方なのかということですね。そして私たちの罪においても、私たちの罪深さも、イエス様という方は黙って、あるいはいいよいいよと言って、仕方がなかったんだねと言って許してくださるお方なんでしょうか。そうじゃないんですね。心砕かれた貧しき者たちに幸いなるかと語りかけられたイエス様は、他人の罪を責め立ててはおごり高ぶってですね、立派な宗教家の顔をしている者たちの心の内側の罪をここで暴いていらっしゃるわけですよ。しかし自分の犯した罪に本当に恐れをおののいて、心砕かれて、自分を救うために逃げることもできたかもしれないけれども、このお方の前に、このお方の言葉を聞くためにそこに留まった女に対して、イエス様は許しを与えなさった。だけど逃げていった者たちのためには、実に鋭いお言葉を実は語りかけていらっしゃるわけですね。マタイの23章というところが出てまいります。開かれる人は開いてください。開けますとそのままで結構です。同じくマタイの福音書のずっと終わりの方であります。23章にイエス様が最後のエルサレムに入られる直前であります。また23章にはイエス様がこのパリサイ人律法学者に向かってあからさまに語られた叱責の言葉、災いになるかなというね、なんという災いでしょうか、あなた方、ね、そういう厳しい言葉がね、裁きの言葉が記されている。23章の13節に、偽善な律法学者やパリサイ人たち、あなた方は災いである、あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない、自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしない、偽善な律法学者パリサイ人たち、あなた方は災いだ。偽善というのはですね、本心と外が、内と外が違うことでありますね。元々の言葉は役者、アクター、役者は自分でないのに、この役割と役を演じるわけでありますね。本当の自分を生きてない、本当の自分と向き合おうとしない、おごり高ぶってですね、善人を演じるのがこの偽善者であります。私にとりましても、この偽善者という言葉はなかなか厳しい言葉であります。災いなるから、偽善な律法学者パリサイ人、あなた方は災いだと。これも日本、前申しました日本語訳なんです。上手な訳、滑らかな訳なんだけども、言語は災いなるからが一番先に出てくる。やっぱり、ああ災いなるから、あなた方はどういう人であるか、ということです。イエス様は偽善というものをね、本当に指摘なさいます。嫌われます。断罪なさいます。 おごり高ぶりがあるんです。災いは偽善の立法がしっかりした。お前たちは人々から神の御国を遮っている。自分も入らず帰れない、入ろうとして人々も入らせないようにしていると。二重の偽善、あ、この災いですね。で、この災いなるかなというのは五章の幸いなるかなという言葉と一対です。心なしき群衆に向かって幸いなるかなと8回語られたように、この23章ではイスラエルの宗教たちを8回災いなるかなと糾弾していらっしゃる。あなたは幸いだ、私はあなたを祝福すると言われたイエス様の同時に、あなたは災いだ、偽善者たちよ、偽善の宗教家たちよ、偽善のクリスチャンよ、偽善の信仰者たちよ。私たちの罪深さもここでえぐってらっしゃるわけですね。イエス様は私たちの心の、うちの心の貧しさを幸いな人たちだと祝福されますが、また私たちの心の偽り、罪深さを明らかにし、それは災いなのだと。そしてとりわけそういうものを隠しながら、自分を善人ぶっている、自分は立派なクリスチャンでございますと言っている、そういうものを災いなのかなとおっしゃる。厳しいですよ。しかしイエス様が真の教師、教師たる、まさにその真の教師であるということはどういうことかと申しますと、私たちに祝福を教えてくださるとともに、また私の災いも示しをし、私の取るべき信仰の姿勢を促されるとともに、私たちが本当に災いなる、私たちが本当に幸いなものとなるようにと、この真の教師が私たちのために贖いを成してくださったということです。イエス様は会員の女に向かって、私もあなたを罪に定めない、今から決して罪を犯してはなりませんと優しく許しを語った戒めをなさいました。イエス様は愛なる方です。本当に許しの方であります。しかしイエス様はそう言っただけじゃなくて、彼女のその恐ろしい恥ずかしい罪を担うために、彼女の受けるべき罪を自分の身によってイエス様は十字架に進まるお方であったんですね。言いっぱなしじゃなかった。これが私たちの真の教師なんですよ。しばらく前の本で、我が涙は我が歌となれという原崎桃子さんという読んだ方がいらっしゃるかもしれませんね。有名な本があります。私も何度も何度も読みました。原崎桃子さんという方の病床日記が本になったんですね。それを本になさったのはこのご主人であります、日本基督教団の桑名という教会の、桑名教会の牧師であったご主人が、原木先生がこれをまとめられたんですね。で、モンゴさんはこの43歳の時に肺がんで手に召されるわけであります。この方は ICU 国際基督教大学を卒業いたしまして、そして献身をして、そして牧師夫人となられて、特にですね、子供たちのための働きに意欲を持って取り組んでこられた、非常に素敵だ、優れた方であります。子供様いらっしゃった。ある時、胸の痛みを訴えて、この桃子さんは入院なさるんですが、1ヶ月近く検査を受けた後に、帰っていいですよとお医者さんに言われて、お喜びいたします。久しぶりに子供たちを抱いて、一家団らんであります。しかし、医者はご主人を言います。末期がんであることを宣告するんですね。 この話は1970年の話なんですね。今から40年の前の話なんです。